万日ワッショイ、
コートブキワッショイ。
8月20日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団王子前城美香と、
あなたのハートにコートブキパンチ、コートブキパンチでございます。
はい、決まりました。
早いもので、
うん、
もう8月も終わりが近づいてまいりました
ですね、
も
うあっという間です ね、
ね
もう夏休みももうそろそろ終わり。
夏休み来週、夏休みっていつまでですか、うん、
27? もう大体もう来週、
来週あたりでも
から始まるのかな、
始まるんですか ね、 あれね、
もうじゃあ最後もうちょっといっぱい遊ばなくっちゃ、
ね、
今週はね
宿題を早く終わらせて、
うん、大丈夫、終わる終わる終わる、
ちょっと待ってください、うん、今音聞こえてないっていう、
あなんという、
大丈夫ですか、
聞こえますか、
ああ聞こえてますかね、ちょっとおりちゃん、ツイキャスの方でちょっと声が届いてないらしいですけど、
うん、あらなんということでしょう、
どうなんでしょう、大丈夫かな、
うん、
そのまま続けて大丈夫ですか、
大丈夫ですかね、
あ OK ですか、
あ、
聞こえる聞こえる、
あ、よかった
です、あ、よかった、びっくりした、びっくりしました、すいません、取り乱しました、
ありがとうございます、教えてくださって、
ありがとうございます、ちょっとまた何かあったら、うん、お伝えいただければと思います、
はい、お願いします、
ということでね、うん、でもね、
うん、
暑い、
うん、
暑いは暑いですから
ね、ですね、
うん、沖縄は9月、
うん、ね、もうまだまだまだまだ
まだ全然暑い、
暑い
本当に
もうしばらく夏は続きます ね、
ね、ああ9月まで夏ですからね、
ね、もう秋がめっちゃちょっと、
うん、そうめっちゃちょっと、
うん、
ここで言ったんでしたっけ、なんか俺誰かから聞いたんですけど、
うん、
沖縄のあの季節はあの春夏秋冬じゃなくて、
うん、
夏夏夏ちょっと冬そう夏夏夏ちょっと冬、うん、
確かにね、
うん、秋がないです、
秋多分 2,3 日あるかな、ないかなぐらいですかね、
ないかなぐらいなんです、
本当にね、
結局9月も暑いし、
うん、
ね、
なんか衣替えどうしようって迷ってる間にめっちゃ寒くなって、
そうなんですよね
そんな感じですよ、
沖縄だってちゃんと寒いですね、
そう寒い、本当寒い寒い、うん、
でね、また天気もちょっと不安定ですよね今最近ね、
ですね、今、うん、でも今年台風来てないか、
そうなんですよ、
うん、
去年の台風がひどかっただけにね、
うん、
直撃はしてないですね、
うん、
だから沖縄は、ね、うん、でもなんか昨日でしたっけ、
うん、
風強くなかったっ
す、あなんか強風域には入ってたっぽいですよ、
あそうなんですか、
うん、
雨は全然降ってなかったですよね、
ね、降ってない、あんまり、
うん、
降ってあれ昨日降った、降ってないかあんまりね、
あんまり降ってないような気がする、うん、
でもめっちゃ風は強かったですね、
そうそうそうそう、
一応影響はちょびっとは受けてるかな、
あ受けてます
少しはね受けましたかね、
何かありました、
あ風は洗濯物が落ちてました、
うん、あマジか地味なやつ、
そうそう地味なやつ、
地味にやつ、
うん、本当に
僕もねズボンを干してたら、
うん、
もう何回も落ちましたね、
あれ嫌よね、
ほんと嫌風のせいで
落ちるやつもう一回、しかもなんかちょっと地面が濡れてたりするとすごくビチョーってなってる、
うん、
もうなんかすごく悲しい気持ちになりますよね
で僕もだからなんか室外機、
うん、
なんかエアコンのなんか水排出するところがちょうど洗濯干すところの真下なんですよ、
はいはい、
だからズボン落ちて、
うん、
そこのなんか濡れてるところのギリギリとかに落ちたりするから危ない危ないって、
うん、
で直しに行くんです、だから
もうねちょっと強風注意ですね、本当にね、
風が強いのはちょっとね、うん、ご勘弁ということで、まあまあまあ天気は良くてよかったですね今日
もね、うん、本当今日はもうすんごい暑くて、うん、いい感じです、
暑くていい感じ、うん、
夏って感じ夏休みみたいなね
ザ夏休み、
うん、こんな日でございます、
いやまあ素敵な日でございますけど、
うん、
まあ僕はね昨日飲みに行きまして、
あ行きましたか、
はい、そうなんですよ、火曜日はね、
うん、
昼間は暇なんで、
うん
うん、昨日はちょっとね飲みに行ったんですけど、
うん、
家族とね、
はい、
いつも飲みに行くと、
うん、
いうことなんですけど、僕は月曜日はほとんどね、
うん、あそうなんですね、
そうそうそう、知り合いのバーが、
うん、
三重橋の方にありまして、
うん、
で昨日も呼ばれたんですよ、
はいはい、
で呼ばれて、
うん、
でバーに行ったら、
うん、
なぜか神奈川に住んでる
うん、
いとこが来てて、
え
びっくりしたんですよ、
うん、
母親何の一言もなかったんですよ、
うん、
帰ってきてるよとか、
うん、
そんなことも一言もなく、
い
きなりいいとこがいたもんだから、
うん、
でもこっちとしては何も知らないから、
うん、
あの瞬間移動してきたのかと思
って、いるみたいな、
神奈川から、
うん、
なんでいるのって思
って
、うん、まあ、一緒に飲んでたんですけど、
はいはい、
で、あのそのいとこが、うん、あの竹海兄にって言うんですけど、
うん、
あの実はね、これがあのモンブランの武藤さん、
はい、
いるじゃないですか、
はいはいはい、
とあの職場が一緒だったんですよ。
そ
うそうそうそう、
え、武藤さんも神奈川でじゃあ働いてたんですか。
あ、じゃあのすみません、これがあのその竹海兄が、
はいはい、
沖縄にいた頃、
あ、
同じ職場で、
なるほど、はい、
そうそうそう、はい、で同い年なんですよ、
うん、
武藤さんと、
うん、
うちのいとこが、であの一緒にあの仕事してた、
うん、
であのちょっと高校時代から、
うんうん、
一緒に仕事、あ、後から入ってきたのかな武藤さんが、
おーおーおーおー、
であの同じタイミングであの成人式迎えるってなって、
うん、
であの成人式に、
うん、
なんかパーマを、
うん、
あの武藤さんのその頃まだ髪があったの、
うん、はいはいはいはい、
高校、
うん、
高校時代は、
うん、
まあ、髪も伸ばしてたじゃん、
うん、
であの一緒にパーマ、あ、一緒に、なんか一緒にパーマを当てなかった、成人式ってことで武藤さんがパーマを当ててきたらしいです、うん、
はいはいはいはい、おしゃれでね、
おしゃれで、
うん、
そうそう、紋付きも多分着るでしょ
う、うん、
そのに向けてパーマを当ててきたんですけど、
うん
うん、うちのいとこの竹海兄が、
うん、
あのその武藤さんの後頭部見たら、
うん、
すごいなんか卵ぐらい の、
うん、
あの丸いスペースを見つけて、
はいはい、
あの毛がないスペースがあったんです、
うん、
であの武藤さんに、お前あれ後頭部あれ どうしたって言ったら、うん、あの武藤さんが、え、触らんけって言って、
うん、
いじるなみたいなこと言って、
うんうん、
もうその頃から、
うん、
あの人のあのハゲ、おハゲは始まってて、
あ、
そう、おハゲさん始まってて
若かりし頃のね、
二十歳ですよ、
そうか、
二十歳から、
うん、
こんぐらいでかい卵ぐらいのサイズ、
そうだったんですね、
めちゃめちゃかわいそうと思って
なんかね、その時にはちょっとショックだったでしょうね、
ショックでしょうな、
うん、
で、その竹見にから聞いたんですけど、
うん、
その床屋で言われた一言が、
うん、
あの武藤さんね、
うん、
あの、あなた髪の成長が著しく低下してるって言われて
成長、髪って成長するの？
その前に成長止まってるんだと思って、あ、もう髪の毛の成長止まってるんだ、
なんというなんということを
って言われたらしくて、
うん、
で、あの、その、まあ、その時はもう仕方ないじゃないですか、
うん、
もうパーマ当てたから、
うん、
それでもう成人式そのまま行って、
うんうん、
で、あの翌日、
うん、
あの同じあの、まあ、仕事先で、うん、仕事場で会った瞬間、
うん、
武藤さんもう丸坊主になってた、
そうなんです、今の武藤さんが、
今の武藤さんが完成しました、
もう誕生した瞬間に
もう二十歳であの人完成してた
そうでしたか、
そうそうそうしたらその嘘か本当か分かんないですけど、竹海兄が、
うん、
あのなんかもう俺お前に憧れて丸坊主にしてきたよって言ったらしい、うん、なんか仕事を教えてた立場だったんで、
はいはいはい、
うちのいとこの竹海兄が、うん、だからあの憧れてるみたいな、
あ、そうか、
感じで言われた憧れて丸坊主にしたらしい、いや絶対嘘だと思うんですけど絶対ハゲ隠しのためだと思うんですけど
もうね、
これで丸坊主するって絶対それしか原因ないじゃないですか、うんうん、
まあ、それが一番強力かもしれないですね、
そうそうそう、有力な道義だと思いますこれ
は。え、じゃあ高嫁お兄ちゃんは、
うん、
あの髪の毛はもうその当時からあのスキンヘッドだったんですか。
そう、スキンヘッドにしてたんですけど、
うん、
まあ、竹嫁には別にハゲてるというわけではなく、
うん、もうおしゃれで、
そう一番男らしい髪型っていうことで自ら剃ってました
そうなんだ、
高校時代ですよ、
お
しゃれしたいはずじゃないですか、
うん、
その時何の部活もやってないですよ、
うん、
普通にもう高校時代からあのバイトしてあの、うん、お金稼ぐような人なんですよ、
うん、
部活とかだから野球部とかでも全然ないんですけど、
うんうん、
そうでもないのに丸坊主にしてるんです、
うん、すごいもうおしゃれさんだ
おしゃれ、いや行き過ぎたおしゃれ 通り越したおしゃれかもしれない。
いやすごいですね。
いやまあ逆におしゃれなのかもしれないっていうエピソードもあるんですけど、
うん
まあ、神奈川なんで、
うん
まあ、東京近いじゃないですか。
はいはい。
東京って結構おしゃれなバーとかも多いじゃないですか。
ですね、
うん、そんなおしゃれの場合にうちの竹海に、うん上下黒のジャージで行きましたから。
おもうそのおしゃれなバーに
普通なんかもう着込むじゃないですか。
ですよね、
普通おしゃれするじゃないですか、
うんうんうん、
東京のバーっつったら、うん、そこに上下黒のジャージで乗り込んでいくんです。
すごい勇気。
死にかっこいい。死にかっこいいです
めっちゃかっこいいですね本当にね。そうそう、絶対顔覚えてくれたと思う。
絶対覚えられるし。でこれも嘘か本当か分かんないですけど、うんうん、その黒上下のジャージ、
うん、
武藤さんが憧れて買い揃えたって話。
めっちゃ好きさ。
分からん。俺どんな二人の関係性なのかが分かんないんで。
いやいいですね、これはもう武藤さんに
ちょっとね直接聞いて、
ね、
見た方がいいかもしれない。
裏取りしないと。
ちょっと裏取りします。今度武藤さんに会ったら本当ですかって。
さあ武藤さんは何と答えるでしょうか。
いやでもだからそれすごい話なんですよ、
うん、
いとこがいとこの部下だった、
うん
わけじゃないですか、
うん、
そしたらもう数年経ったら僕の後輩になるわけです
から。そ
うか。2世代にわたって面倒を見てる。
なんか
すごい話。
ご縁がありますね。
ご縁がまあそうなんですよね。縁がありますね、
うん、
よく言うフレーズですけど、うん、沖縄狭いっすよ
ね。
本当に
本当にこんなところでつながるなんて、ね、
本当に変なつながり、うんまあそういうね、竹海ニーニーという方とね、
うん、
飲んでました昨日。
ああよかったですね。
楽しかったです。
たまに会ったりすると楽しいですもんね。
たまにね、うん、ああもうそうかお盆だからね。
そうそうそう、
親戚集まりとかも僕も最近なかったんで、
う
ん、
ああそうか、
うん、だからもう会えてよかったですね、
うん、
ちゃんとね、うん、ということでございましたが、皆さんいかがお盆はお過ごしでございましたでしょうか、
ね、ゆっくりできましたかね。
ということでございます。はい、ツイキャスの方では動く我々もチェックできますのでよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
アニゾーさんからちょっと聞こえないという話だったんですけども、うんうんうん、電波が弱かったみたいですね。ありがとうございます。で、ジュンジュさん、
うん、
ミミミミミーカーと、ことぶきのパンチ藤原の鎌足りみたいな、そしてラジオの前のオーディエンス、グーテンアーベントバームクーヘンおじさんです。
おー、美味しそう。
バームクーヘン食べてるんですか。
うん、
いいっすね。俺あれが好きです。無印良品に売ってる不揃いバーム。
あー不揃いバーム。じゃあ形がみんな違うの。
形が違うというか、うん、なんか切れ端み
たいなの
が個包装になってあるんですけど、
うん、
あれが一番好き
です。そうなんだ。
無印良品って聞いただけでなんか美味しそうじゃないですか。
もうあそこは美味しいよ。
愛車美味しいですよ、
うん、
食べ物全部
いろんなのあってありますからね。
そうそう、カレーとかもうまいですよ、
ね、あカレー美味しい。
うまいですよ、ね、
あれが一番好き私。いちごがホワイトチョコでくるまれてるやつ。
なんすかそれ。
なんか乾燥いちごみたいなのがホワイトチョコでくるまれてるやつがあるんですよ。
そんなのもあるん
だ。もうあれ美味しい。食べてください。
無印良品すごいっすね
本当。あれはもうなんかご褒美の時に食べる。
ああもういちごですからね、
うん、
丸々食えるのか。
そうそうそうそう、
それもご褒美です。
名前何だったかなちょっと思い出せないけどめっちゃ美味しいので。
ホワイトチョコがけいちごとかそんなじゃないですか。
なんかねくるまれてるからね、多分そんな系だと思います。
でアンツバ様こんにちは、うん、
こんにちは。
アンツバさん、うん、あれなんかアンツバさん、うん、この急になんか、
うん、
写真というかヘッダーが変わってる。アンツバさんがね、
うん、
坊主は楽よと、
うん
うん、ミーカーも坊主になりたいって思ったことあるでしょ。
ありますね。
あるんだ。
ありますね。
多分ボケのつもりで言ったと思うんですけど。
いやでも、ね、本当に、うん、この髪夏とか特に、
まあそうですね、
この髪を乾かすときに、
はいはいはい、
このちょっとドライヤーでやるじゃないですか。熱くなる感じの時にこれはもうパッパッパッって拭けたらいいのになって。
俺も純粋な疑問なんですけど、
うん、
マルオーズの人って、
うん、
シャンプーは使わないんですかね。どうなんですかね。シャンプー使う？
使う。でも頭皮だからやっぱ頭やるんじゃないですか。
ボディーソープじゃない方がいいんですか、ね、
どうなんだろう、
どうなんですかねこれね。
あ、でもそうなのかなと思ってました。
誰かはでも、うん、ワニ先生だったかな、うん、ワニ先生はシャンプーとボディーソープは使い分けてる、
ああそうかそうか
って聞いたんですけど、うん、もうなんか皮膚だから一緒じゃねとか思ったんですけどなんかそういう意味で言ったら丸坊主の人ってお風呂の時間短縮できるかなと思ったんですけど、
確かにね、
どうなんですかね、
あの拭く時間は確実にね、うん、短くなりますからね、
そうそうそう、うんうんうん、お風呂の時間短縮で、あんつばさんから来たかなこれ、うん、あの坊主は使う、うんうん、シャンプーをで、うん、スキンヘッドはちょっとだけ使う
ちょっと使う
あこれ量の節約だじゃん、
うん、量が、あ、そうかそうかそうか、
量が節約できるちょっと本当にこんぐらいでいい
ちょびっとだけね、
ちょびっとでいいそうな、ちょっとだけ使うんですね。
でもやっぱりなんか感じ、うん、違いそう、ボディーソープの時とやっぱり髪の毛用だから、まあ、か頭用だからなんか
頭にもいい成分とかがあるから、うん、やっぱシャンプーは使った方がいいです、ね、う
ん、いいかもしれない、
さすがにリンスは使わないですよ
リンスってあれ何の効果、あ、髪の毛、
リンスは何だろうな、保湿性だから、トリートメントが保湿性に優れてるのかな、
なんか補修みたいな感じのイメージがする、トリートメントは、
トリートメントは補修で、うん、リンスは、まあ、髪ツヤとかですかね、うん、
ツヤとかか、
さすがにいらないっすよ
それはちょっと使わないかもしれないですね、
リンスコンディショナーあたり別にトリートメントあたりは、うん、まあそうですかね、まあ、
汚れをしっかり取るシャンプーでね、
まあ、シャンプーは使う、うん、あ、なるほど、まあ、そういうことですね、あのジュンジュンさんから、うん、あのワニ先生は塩でいい
でもすごいなんか綺麗に取れそう
まあなんかね、うん、塩もいいですからね、うん、なんか一応美容にはね、うんうん、
ツルツルになりそう
塩もみされたワニ先生ってどういうことなんですか何の目的で臭み取りですか塩もみて
塩ね
痛そうだけどね
ちょっと頭痛いかもしれないですね、
痛そうだね、なんか塩で歯磨くっていうのもあったじゃないですか、
あ、ありました、ありました、
昔の人、うんうんうん、あれって効くんですかね、
あ、でも歯茎めっちゃ強くなるって聞きました、
え、そうなの、
うん、
歯茎が強くなるんですか、
うん、なんかおばあちゃんが言ってましたけど、
あ、おばあちゃんが
昔、
あ、まあまあ、まあ、おばあちゃんの知恵だから、まあ確かか、
うん、うん、なんか歯茎強くなるから、うんうん、なんか指に塩つけて歯茎磨きなさいって言われたことは、歯ブラシ歯じゃなくて、
うん、
あの歯茎を磨きなさいって言われたことある、
あ、そういうことか、
塩で
歯じゃなくて、
うん、
あ、まあ、そういうことなんですね、
うん、
ワンツバさんが、うん、あのスキンヘッドで頭拭くとき気をつけないと、うん、頭にタオルがくっつくから首を痛めるよう
わってなるのが
摩擦でねタオル巻き込んでグッてなる
グキーって
なってしまうんですね
そっか、やっぱりなんか違うんだね
違う、やっぱ気をつけないと、ということでございます、
はい、
まあ、ここでですね、うん、今週、土曜日は、はい、オリジンお笑いライブ起承転結ということになってます、先ほどお話ししました、うん、モンブランの武藤さんももちろん出ますよ、
うん、
ということでございますね、
はい、
会場が6時半、開演7時で今回は天仏ホール、うん、
はい
ということでですね、ただね、うん、あの8月24日、
うん、
私の誕生日の前日、
うん、
ということでございまして、
うん、
はい、で、あの今回から、
はい、
ライブ後に、
うん、
打ち上げパーティーをやろうということになっております。
ライブ後に、
そうです、
はいはいはい、
これがですね、うん、まあ、開演9時半だったかな、
うん、
向かいの、路地にありますあのアウトプットという、
はいはい、
ライブハウスの方でアフターパーティー、
うん、へー、すごい
ということなんですよ、
うん、
お酒を飲みながら、
うん、
芸人たちの、この本編には出さなかったネタ、
うん、
なんか宴会芸的な何か、
うん、
が披露されるということでございまして、
うん、
で、あのちょっとタイムテーブルがあの送られてきたんですけど、
うん、
24時頃、
はい、
ことぶきパンチのサプライズパーティーというのもうサプライズって言わされて事前に伝えられてるんですよ
サプライズパーティーあるって、
うん、僕はあのどういうリアクションを取ったらあのあサプライズされるんだって思いながら過ごすのか、
うんうん、
あのよくねお笑いのネタとかでは見たことあるんですよ、事前にサプライズ知らされるっていうくだり、
うんうんうん、
現実でやられるとは思いません まあ、翌日25日は僕の誕生日なんで、
うん、
あの非常にありがたいですけども。
あ、楽しみじゃないですか。じゃあ
何されるんだろう
ね。どうなんだろう、なんか絶対びっくりすることがあるんだよ、公表してるってことは。
何をするつもりなんだろう、本当に。タイムラインタイムテーブルに書かれるとは思わなかった、本当に。
じゃあもうみんな知ってるんだ。
みんな知ってる。何するつもりなの。
本人も知ってるしね。いや、その中でのどんなサプライズかがめっちゃ楽しみだ。
サプライズって書いてるのが腹立ちますね。もう事前に言ってんのに。
確かに。
ちょっとね、あの何が起こるかわからない、うん、アフターパーティーとなっておりますので。
いや、めっちゃ楽しそう。
今週土曜日ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします、
は
い、
それでは一定 CM 参りましょう、うん、はい、メールアドレスのご紹介お願いいたします。
はい、メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
はい、
スーパーサーキット初単独ライブ2時間だけのバカンス、2024年9月15日日曜日、場所はアウトプット、会場が15時半、開演が16時となっております。鈴川サーキットの14年間をぎゅっと詰め込んだ楽しいライブとなっております。皆さんぜひ遊びに来てください。じゃあスズ、最後に一言。
いっぱいお菓子持ってきてね。
強要すんな。
持ってきてよ。
いや、持ってきて、
ね、お願いね。
差し入れいいからね。
持ってきて、
来るだけでいいからね。
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。よろしくお願いします。あんつばさんから、
うん、
今週コストコオープンと。
ほう、ついについ
にコストコが。
どこだったっけ、あの遠いところ。南城、
南城
市。
南城市。
そう、遠かったって。
南城市を あの遠いところと行ったらモーリーさんが怒ります。
失礼しました。
いやでもね、コストコ楽しみですね。
ね、会員制なんでしたっけ。
あ、そうなんですよね、
うん、
会員制なんですよね。会員ならないと買えないのか、
うん、
そう、あんつばさん、うん、モーリーさんのお家の近くなんです
。へえ、めっちゃいいさ。もう入ってるはずね。
で、もう行ってるはずね、
うん、
あのチキン買ってるでしょうね。
あー、すごい。
ロティサリーチキン買ってるはず、うん、いやー、楽しみだ、コストコも、
うん、ね、
行ってみたいな。アントマさん、あの、うん、来月福岡帰りに気象点結行く予定だけど、うん、19時着だから沖縄に、うん、ことぶき、あの G2 入っててよ。G3 は
もう何としてでも入らなく
ちゃ。ちょっと頑張らんといけないですね、うん、アントマさんのために。ね、あの G2 入ってた、 G2 入ってたら僕の名前で買ってください。もう精一杯頑張りますんで。
いや、もう今月にかかってますね。
今月ですね、うん、ちょっと、はい、もう今月頑張りたいと思います。
はい、
はい、美香さんからも、うん、では告知あるということで、
はい、はい、
よろしくお願いします。
うん、同じことぶきさんたちのお笑いライブがある日に、なんと我々も演劇がございます。
裏かぶりです。
8月24日25日にですね、はいはい、サマーファミリーシアターということで、那覇都の方で公演がございます、うん、こちらでございまして、うん、劇団オゼプレゼンツウチナ怪談学校ということでショースタジオの方でやります。で、24日がもう本当に丸かぶりでですね、うん、6時半会場の7時開演。
丸かぶりですね。
で、25日が4時半会場の5時開演となってますので、
うん、あ、はいはいはい、うん、25日もあるんですね、はい、
そう、2つありますので、
あ、じゃあ
ぜひ、うん、
よろしくね、どちらもよろしくお願いします。
お願いします。遊びに来てください。
よろしくお願いいたします。いということで、
うん、
はい、では、トークコーナーいきますか。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。本日のテーマは何でしょうか。
今日のトークテーマは、
うん、
お盆
ということで、
何食べる、
お盆何食べる、
うん、
何食べたですね。
さ、何食べた、ね、もう終わりましたね、沖縄もね。
終わっちゃいましたね。
はいはいはい。
もうそのお盆の時期ね、うん、あのもう本当あちこちで、
うん、
あのエイサーやってましたね。
だからよ。
道中ね。
もう見ました？
見ました。
あ、いいな。
あのね、2個見た。
うん、2個。
うん。あのあの黒馬のところと、
うん、
あと牧港の、
うん、
で11時ぐらいに。
夜の
夜の、
うんうんうん、
エイサーやってるの見ました、
うん、あーすごい、
こんな時間にやってんだと思いましたね。
もうウックイの時にはね
大丈夫なのかなか結構 音量出してましたけどね
ですよね、
うんうん、11だけどなと思ったまあいいのかみんなお盆だから
もう沖縄だからの文化なのかな、
うん、まあ、そうですか ね, ねあんなそうですね、なんか内地の感じとはまた違いますね、
うん、
なんか賑やかですね、
うんうん、
沖縄のお盆ってね、
うん、
だ内地のお盆のイメージなんか普通になんか川になんか流すみたいな
イメージ。あ、そうなんだ。
精霊流しとかじゃないですか。
ああ、あの、うん、牛と馬と、
あ、そうそうそう、
あのね、ナスとあのキュウリのやつやって、で作るとかね、じゃ あ, あの子あれが最後流される感じ。
いや、あれとはまた別なのかな。
あれはあ
れか、うん、まあ、地域によってもまたやり方違うから、
うん、
だけどなんか沖縄ほどなんか盛大にやってるイメージはない。
確かに確かに、なんかしっとり終わる感じがする。
そうなんですよね、うん、
沖縄なんかにぎやかですよね。
にぎやかだから僕もウーバーイーツやりながら走ってたんですけど、うんうん、あちこちでなんかエイサーのどんどんどんどん、
うん、
ただごと聞こえてめっちゃにぎやかすね沖縄って。やっぱそう考えると
そうですね、うん、
沖縄のお盆って、
うんうん、
まあ、そんなお盆の日に、
はい、
まあ、何食べましたかというお話なんですけど、
うん
うん、僕はね、うん、あのお盆といえば、
うん、
まあ、僕のとこだけなんですけど、
うん、
あのおばあちゃんが唐揚げをあげてくれます、うん、チキンなんですよね、
うん、
そうそうそう、唐揚げが美味しくてね、
うん、
なんかね、なんか衣がカリカリなんですよね、
うんうんうん、
なんかジューシーというよりは、
うん、
カリカリ
カリッとしてての感じ。
そうそうそうそうそう、なんか味付けもなんかちょっと塩の方のに近いのかな、
うんうん、
あんま醤油って感じじゃなかった、
うん、
っていうあのチキンをね、やっぱね、あの僕らあの孫が、
うん、
あの一斉に来るもんですから、
うん、
あのもう本当に山盛りのようにチキンをあげてね、待っててくれるんですよ。
あ、嬉しいですね。
そうそうそう、
もうごちそうの楽しみじゃないですか。
もうめっちゃごちそうでしたね、うん、この時ばかりはもう本当争奪戦、う
ん、あ、いいの、
他のでもお御宅というか他の沖縄のお宅でもあるんじゃないですか、うん、なんかケンタッキー買ったりとかは。
あ、そうかもしれない。
もしかしたらあるかもしれないです。
プラス一品ぐらいでね、うんうん、あるかもしれないですね。
そうね、
重箱とね、
そうそうそう、重、うんうん、箱の他になんかあるかもしれないですね、
うんうん、
だからそれなんか食べますかみたいな話を聞きたいですよね。
聞きたい、何食べるかな、う
ん、何食べますかね、ミカ、うん、さんお盆といえば何ですか。
お盆はやっぱり私、うん、おつゆが好きで、
あ、
イナムルチ、
あ、
食べましたよ。イナムルチ食べた。
うわあ、久しく飲んでないイナムルチ。
ああ、
うわあ、
大好き。
あ、うちも出てたイナムルチ。
うん、
あ、うまいっすねあれね。
あれ美味しい。
本当ね。
ご飯進む進
む進む進む。確かに白味噌はめちゃめちゃうまいですね。
イナムルチプラス、うん、うちはなんかこのプラス一品がチーズ巻きなんですよ。あれめっちゃもう、
あ、はいはいはい、
わかります？餃子の皮にくるくるくるくるって巻いて、
あ、やっぱりそっち、
うん、
揚げるやつ、あれうまいっすよね。
あれ相当食べましたよ。
相当食べました。
相当食べました。あ、もう大好きなんですよ。
永遠に食べれるやつ。
永遠に食べれる。もうなんかちょっともう、うん、すいま、もうもっと食べていい、大丈夫って言いながらどんどんどんどん食べましたね。
ああ
、うん。
なるほど、チーズ巻きもいいですね。確かに。
いい。これとイナムルチとこのイリチャーみたいなね。
はいはいはい、はい、うん、あ、もうみんないろいろ食べてるんですね。
食べましたよ。
あとやっぱ外しちゃいけんのはジューシー。
うん、あ。ね、運慶の時にね、
運慶の時はもうね、
はいはい、
食べましたよ、ジューシー。
あ、食べましたか。
そう、
うん、
久しくだからなんか親戚の集まりとかなかったんですけど、
うん、
なんか気分だけども、
うん、
あのお盆しようかなと思
って、うん、
あのスーパーにたまたま行ったら、
うん、
あのジューシーが置いてあって、
うん、
で置いてあって、であの、うん、なんかあの四角い、
はいはい、
あのなんか寿司とか並べて、
うん、
入れるでっかい容器に、
うん、
あのパンパンに詰められてるやつ。
わかるわかる。
あって
ね、もうあれびっくりしますよね。
あ、びっくりする、
うん、うん、
あの量にもびっくりするんですけど、
うん、
値段にびっくりして、
あ、俺いくらなんですか。
こんなにパンパン入ってる、うちの近くのスーパー880円だった安いと思ってこんなに食えて880円でいいんだ。
ね、この本当に大きいね容器なんですよね。
そう、うん、880円マジでと思って さすがに1回では食い切れんなと思って、
うんうん、
で横にあるちっちゃいやつ食べました。
あのこれもトレーにパンパンに入ってるやつ。
そうそう、トレーにパンパン詰められてるやつ、うん、
ちょっと小分けで
したよ。金太子ぐらいパンパンに詰められてるやつ。
あ、なるほどなるほど
を買って、うん、であのだからそれこそさっき言ってた、うん、あのおばあちゃん家の唐揚げ思い出したんで、
うん、
それと一緒にあの、うん、唐揚げも買って、
うん、
であの家でちょっとあのねうさんで
ああ
しましたね。
もう運慶か運慶だからもうみんな来ましたねみたいなね。
そうそうそう気分だけちょっとお盆
やりましたか。
ああやりました、やりました。
でもそういうねこの運慶の日は、うん、なんかもうすっごいジューシーありますよね。
ね、やっぱジューシー食べますね、
うん、
どこでも。
もうスーパーも ね、そうそうジューシーがすごいこれがたくさん並んでて、
うんうん、
私その日ちょっと仕事だったんですけど、
はいはいはい、
でお昼を持ってなくてスーパーに買いに行ったんですね、うん、
はいはいはい、
そしたらねもうジューシーだらけですよ。
あ、やっぱ
だからそうです、ね、なんかジューシーおにぎりのなんか食べました。
ジューシーおにぎり、
ジューシーおにぎりのセットみたいなの。
あれですか、あのコロッケとか入ってる。
あ、そうそうそうそう、
鬼コロだ。
そうそう
鬼コロ懐かしい鬼コロ。
なんかあんだけ並べられてたらね、
うん、
なんかちょっと買っとこうかな。
やっぱそっちに手伸びますよねジューシー食べとこうかななりますよ、ね、
そうそう、ね、あ、そうだそうだ今日運慶だみたいな。
運慶だ。あ、懐かしい、コロッケと食べたな。
食べましたね、
まあ、
あれ部活生がよく食べてるや
つね。そうそうそうそう高校時代あのホットスパーがまだあった頃
はいはいはい、はい、
ホットスパーにあったんですよ、うん、鬼コロってジューシーと、
ね、ちょっとだけ入ってるやつね。
そうそうそうちょうどいいんですよサイズが。うわ懐かしいえ、ジューシーって小さい頃から食べてんなやっぱ、
うん、あ、美味しいですよ。
うまいですね。ちょっと見つけたら食べたくなっちゃうんですよねやっぱ ね、 ね、 あれね。
まだもしかしたらあるかもしれない。
あるかな終わった後でも。
終わった後
でも材料余ってるんですかね。
なんかまだ多分ちっこいジューシーは多分定期的に、
まあ、定期的にありますよ ね、
あのあ
ね、
たくさん積まれてるやつもうないかな。
あ、残念。880円の買っとけばよかった
なんか飽きるほど食べる。
なんか贅沢な感じするんだよな、
ね、あれ大きいですもん
でかかったから、まあ、ということで、まあ、お盆ね、うん、皆さん何食べましたかという話だったんですけどもね、うん、あんつばさんがね、うん、白餅、あ、うん、あれかね、あの粉、
はいはいはい、
粉だけ振ってるあのシンプルな、
そうそうそうそう、
ありましたね、
うん、あるある、
あの香菓子、はいはい、食べたかった。香菓子ってあれですよね、なんかちょっといろんな形で砂糖、
う
ん、固めたみたいなやつ、
うん、そうそうそうそう、
香菓子か、懐かしいな。
あれはどうやって食べるんだろう、
うん、どうやって食べるんですかね。あれ、俺ね、
あれね、そう、私一応、まあ、かじるしか多分ないと思うんですけど、
うん、
あれ食べるときにね結構、うん、これを、うん、なんていうのかな、一つ全部いくのには、
あ、まあそうですね、うん、ちょっと躊躇します
よ、勇気がいますよね。
かなりあれでかいっすよね。
でかいでかい
形もね、
うんうん、
確かに、ね、一人で食べるの勇気いろいろ、
うんうん、
ということなんですけどもね、ということで、
うん、
トークテーマが、お盆何食べたということでございました、うん、また何か思い出したら皆さんツイキャスでコメントください。ということでじゃあコーナーいきますか、う
ん、はい、
はい、よろしくお願いいたします。
今日は何日
よいしょ。
おー、なんか今日はよく響くぞよく響いたぞ。
なんででしょうね。
なんか響きましたね本日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。
何の日でしょう。
はい、お盆明け本日8月20日は、
はい、
ディディンカの日。
カカ、
うん、
あれですか、あの太鼓の達人の縁叩いてるんです
か懐かしい。
縁叩いてる時のカですか
ちょっと違いますね。
違います、
まあね、あれの日もあったら面白いですけどねこれはですね、
はい、
世界蚊の日、モスキートデーとなっているんですね。
モスキートデー、
そう、あの蚊ですよ、
あの蚊ですか、
蚊取り線香でみんなで対策してるあれ。で、なぜこの日が蚊の日なのかと言いますと、1897年の今日この日、
うん、
イギリスの細菌学者ロナルド・ロスがハマダラ蚊の、そうそうそうそう、蚊、はいはい、の胃の中からマラリアの原虫を発見しました。
ああ、はいはい、ね、病気の原因にもなりますからね。
そうそうそうそう、ね、この人が翌年の1898年に鳥を使った吸血感染実験によって、
うん、
ハマダラ蚊がマラリアを媒介することを明らかにし、
う
この功績で第2回ノーベル生理学医学賞を受賞したということですよ。もうたくさんの人のねもう命を救ったすごい研究ですね。
確かに。
で蚊はですね人を刺して血を吸うイメージがめっちゃありますけれども、
そうですね、
実は蚊が主食にしているのは花の蜜や果実の汁、樹液など糖分に富んだ液体で、血を吸うのは実は蚊のメス、だけなんですって。
聞いたことある。
聞いたことある、はい、ご存知でしたか。
はい、メスですよね。
そうそう、メス。だからみんな刺してるのメスらしいですよ。
そうそうそうそうで
産卵のために、この血を、ね、あの発達から卵巣を発達させる必要があって、その栄養源のタンパク質を人や動物の血液から得ているそうなんです。
そうなんですね。
ただ蚊の寿命は長くても1ヶ月ほど、蚊に刺されることでマラリアやフィラリア、日本脳炎、デング熱などの感染症にかかる場合があるんですね。なので蚊が媒介する病気で亡くなる人は1年間で約80万人以上
そんなに
と言われて、蚊は地球上で人を最も殺している生物でもあるそうです。
怖いですね。
蚊取り線香をしっかりつけていきましょうね。
はいはいはい、日本でもそうなんですかね、やっぱ。あ、でもそうか、日本でデング熱かかったっていうニュースもちょっと数年前にありましたから、
あ、そうか、ちょっとね、あの小さいしね。
そうなんですよね。
なんか分かんないですよね。
まあ、病気の原因にもなりますね、確かにね。ちょっと気をつけた方がいいと思う、
ね。ちょっと虫よけスプレーもしっかりしてちょっと対策して、まず刺されたら痒いですからね。
そうなんですよね。わあ、もう思い出しただけで痒くなってあれが嫌なんですよ本当に、
ね。村じゃない、なんだった、夏祭りとか。
夏祭り、そう、
ね、ああいう時にちょっとあったりするかもしれないんですけど、
草むらとか入ったらまた、
蚊
からの刺されまくる。そうそう、
でもね、蚊以外の虫もいますからね。
そうなんですよ、ね、
草むらはね、
まあ、草むらはね、
いろんなのがいるからちょっと ね、対策しつつやって、あの楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思いますよ。
残り少ない夏を楽しんでいきましょうと。
はい、
でもいろいろね対策はあるんですよね、蚊、
うん、
に刺されないように、
うん、
あの例えば、あの風、あの蚊って風に弱いらしいんで、
そうなの、
扇風機回してるだけでもあんま近づかないらしいです。
そうなんだ。
そうなんかもう吹き飛ばされるらしいんで。
あ、確かに小さいからね、
扇風機の風圧で。
はいはいはい、はい、
あとはなんか、炭酸水を、あの部屋に置いてると、そっちによるらしいです。
え、なんで。
なんか、サイダーかな、かビールか、なんかのずっと置いてたらそっちの方に寄っていっちゃう。
あ、甘いからかな、
養分の方が。
はいはい、に 人よりもこっちの方が好きみたいなね、そ
うそうに寄っちゃう。
へ
っていうことをね、僕も眠れない夜がありましたんで、蚊のせいで試したんですよ、効果なかったっすというのもね、刺されやすい血液型あるんですよね、
あ、なんか聞いたことある。
そうで、刺されやすい体質とかもある
、
まあ、あの血液型 O 型の人が刺されやすくて、
うん、
やっぱよく汗かく人は刺されやすい。
え、そうなんだ。
汗かくんで、そう、かきそうでしょ、A 型だからね、
あ、 A 型も刺される。
まあちょっと O 型に近いからじゃないですか、 A 型って。まあ多分、AO 型じゃないかな、俺多分、ね、
うん、
お父さんが O 型だから。
じゃあ
そう、
もう持ってますね。
そうなんですよだから並大抵 の対策じゃ効かない効かないのかも僕は。
あれやって、あの電気でピーってやる、あのベープ、
ベープあ、ベープは効果ありました
ね、
あれすごいですね、やっぱり。
あれなんか確かに本当にいつの間にかいなくなってる感じがする。
そうなんですよ、ね、
ここ最近刺されてないかも私。
あ、そうですか。
ベープ効果かな。
あ、部屋は開けっぱなしします。
うん、
してるんだ。
猫がいるので。
あ、そっか。
そうそう、猫の通路分ぐらいは一応開けてる。
あ、じゃあ入ってきますね、普通に、でも刺されてないんだ。
けどその入り口に置いてある。
あ、じゃあそれじゃない日本の企業努力のおかげですかね
そう
あ、よかったそれはいいですあとあんつばさんが、ガジャンと。
ガジャン、ね、
ガジャンって言いますね、確かにね。あ、なるほどね、昔あの家にマシンガンみたいな機械でガジャン駆除しに来てましたよね。そうなんすか。
マシンガン、
俺らの世 だいぶわかんない。マシンガンみたいな、
ダダダダダ
ダダみたいな機械。
へ
え。アントマさんが20代の時、
うん、
あの腕に刺され、腕に刺してきたガジャンを逃がさないように力入れてた、
うん、力入れて
面白い。円楽さん、二酸化炭素に寄っていくんだよ蚊が。
あ、そうなんだ。
だから炭酸水なんですね。
はいはいはい、
こんにちはということで、
うん、
テナントマさんがミーカーチースー太郎か、
うん、なんというあんまり美味しくないと思う。
完璧しなんでそんなこと自分で言うことじゃないし。これめっちゃわかるんですけど、うん、アントマさんのガシャンって寝ようとしたら耳元飛ぶんで。
本当よ、ね、
そうなんだよ、まあ、音だけで寝れないんですよ。
そうそうそうそう、
刺される刺されないの問題じゃなくて、
イーン
って、そうあれ通った瞬間もう寝れなくなる。
なんかね、気になって気になってね、
うん、そうなんですよ、ね、ずっと気になっちゃう。
夏ですねこれは夏ならではの悩みな感じがするな。
そうですね、みんなでちゃんと対策しましょうね。
ですね
病気にもなっちゃうから、
はい、
気をつけましょうということで、うん、本日のコーナー、今日は何の日、今日は、はい、
ご紹介しました、
カンの日でしたそれでは一旦 CM です。
おい、 78.0FM Naha.
Your radio station. 便利です。
うどんちゃんです。
並木並木です。
便利のシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス、origin@fmna.jp まで。
はい、お届けしているのは彼をおじに。ちょあの口の中蚊に刺されちゃった火曜ホリジンチャンプルお届けしております。お相手は
ミカです。
トロボギバンジです。最後までよろしくお願いします。ここで、メールが届いておりますね、
ありがとうございます。
ハイサイことぶきさん、前城さん、
う
ん、
はい、
大阪市のラジオネーム、大阪市
お
ラジオネーム、大阪のクリキントンやいびん、
ありがとうございます。
ありがとうございます、那覇に泊まった時は、うん、鳥居隣の FM 那覇、うん、軽く覗きに行ったりしております。ありがとうございます。今日の方の番組は初めてです、
うん、
特にネタはないのでここまで、うん、いや、ありがとうございます。それでも
ありがとうございます、
メール送ってくれまして、
もうなんか嬉しいですね、
あ、尾瀬の方なんですね、うん、前城さん、
あ、そうですよ、
沖縄チャンネルよく見てますし、うん、昨年道頓堀も行きましたんで、
うん、
ヒートさんは直にお見かけしたりちょっと言葉を交わしたりしてます。
あら、すごい。
そうなんですね、ではまた10月終わりに沖縄行きます、うん、これで沖縄今年4回目、今年4回目、
すごい、
うわ、めっちゃ来てる、
うん、
この20年弱でトータル60億ぐらいです、ありがとうございます、
すごいすごい、
ちなみに僕はあの行ってきますというコンビのことぶきファンチと言いますので覚えてください、よろしくお願いします。すごいですね、
うん、
大阪でも、あ、だからね、ちょっと M1 の2回戦大阪、
ねえねえねえ、
うん、大阪行こうか迷ってたんですけど、ね、
まあいいんじゃないもう、
うん、もう東京で決めてしまったんで、ね、
あ、決めた、
うん、ちょっと大阪でお会いできたら、まあまあ大阪でね、
うん、
ちょっとあの仕事することもあるみたいなんでね、
お、
やっぱあの今オリジンのなんかライブとかもなんか、うん、いろんな各地でやるっていう動きありますね、
あら、
もしそこでお会いできたらよろしく
ね、嬉しいですね、
いや嬉しいですね、もう全世界で全世界で聞きますから
これ、ね、本当 に,
本当によろしくお願いします。あの円楽さんがね、うん、あの顔を刺してきて、
うん、
あのこの抜けなくするやつ、
はいはいはい、
一休さんだよって言った らしい、刺してきた顔を筋肉を収縮させて抜けなくさせるって、
あ、すごい、この腕筋
いうのを一休さんでやってたんですね
一休さん筋肉すごいですよ、
そんなイメージはないんですけどね、一休さんは、
でも毎日雑巾かけてるから、
あ、腕の力は、
うん、
鍛えられてる
鍛えられてる、足腰は強いよ、足腰腕は、
そうですね、
うん、
今の子供たち雑巾かけないですもん ね, 多分
ね, ね、モップ、モップね、今モップかな、うん、
確かにね、雑巾かけたまにやった方が体のために健康のためにもいいかもしれない
懐かしい、雑巾やってたよ、
確かにやってた俺も、はいはいはい、うん、ということで最後コーナーいきますか、
うん、はい、うん、
きます。クイズキング、コトブキング、ビビディバビディブー。みんなで楽しく答えよう。大喜利じゃない。えい！ということで最後は、クイズの方を考えてきましたので、うん、皆さんでお答えいただければと思います。
はい、
はい、ではミカさん、
うん、
飛行機乗ったことありますか？
あ、もちろん。
もちろん
乗ったことありますよ。好きよ旅行は。
もちろん、うん、あ、旅行大好き、
うん、
ということで、
うん、
あ、じゃあまあ飛行機乗ってたらね、
はいはい、
まあ、いろいろやっぱあの設備とかも気にしてることとは思いますけれども、
うん、
ではここで問題です。
はい、
この飛行機、
うん、
には本来必要でないのに、
うん、
なぜか取り付けられているある設備があります。
設備？
はい、
うん、
その設備とは一体何でしょう？
おっと、
本来、必要のない、設備が取り付けられています。一体何でしょう？というございます。
設備、設備、
はい、
遠い、
飛行機
の中にある、
飛行機に本来必要のないある設備、うん、
必要がないもの、
本来必要がない、
はい、必要がないものが取り付けられているそうです。
はい、
もうその辺はちょっと、
うん、
分かってないですね。
分かってない
設備ってなんだろう、うん、
飛行機に取り付けられてある、
うん、
取り付けられている本来必要のない設備とは一体何でしょうという問題でございます。
はい、
う
ん、
飛行機に取り付けられている本来必要のない設備、
必要とない設備、設備ってことは機械ということではなくて部品？
まあまあまあまあ、部品、部品ではないかな。
部品ではない、はい、
ですね。
部品ではない、はい、
本来飛行機に必要がないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょうということでございます。はい、うん、皆さんの答えもちょっとね、なんかもう読むのが楽しみですね。
うん、なんだろう。
いいですね。ありがとうございます。
本来
必要がないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、
うん、
ということでございます。
はい、
はい、まあ、ちょっとね、飛行機の中、
うん、
どういう状況なのかというのを思い浮かびながら、
うん、
考えてもらえればわかるかもね。
分かった
っていうか、
はいはいはい、うん、
この「あ、分かった」はね、僕あの一切信用してないです。
あ、でもね、これはちょっとね、今ね2つ思い浮かんでるものがあるんですけど、もう1つはこれ必要かなと思ってるんですよね。
い
で、もう1つは、まあ、別になくてもいいものかもしれないなって。
そうですね、別に本当はなくてもいい、
うん、あ、もうってことはもうこれですよ。はいはい、分かりました。
お、
うんうん、
いいですね。
もうこれは分かりました。もう乗ってますからね、飛行機ね。
乗ってますか？
うん、
なんか結構乗りますか？
学生時代はよく乗ったかな。
大学時代、大学沖縄に帰ったりとか、
帰ったりとか
ありますもんね。
ありますからね、本当に。
うん、じゃあそろそろ皆さんの答えを紹介していきます。
うん、はい、お願いします。
ではおそらさんいきましょう。
うん、
あ、おそらさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、飛行機に本来必要がないのに取り付けられている設備とは一体何でしょう？
うん、
答え、バンジージャンプ。うん、逆にあってもいいんじゃない？
恐ろしい。
逆に、ね、あってもいいんじゃない？
そう。
スカイダイビングよりはあの安全なんじゃない？
そうなの？紐
ついてるから
。この紐怖い。この紐が。
バンジージャンプ台。
ウケる。まあ、飛行機にね。
いいですね。
確かに。スリル満点だ。
では続いていきましょう。円楽さん、うん、飛行機には本来必要がないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう？
うん、
プロレスのリング。
あったかな。
どこに？上ですかね。飛行機の上ですかね。
ああ、あの飛びながら。
そこ、飛行機の上のところで戦ってるのって多分筋肉マンの世界、
ね、本当に今もうこの間あのテレビで見たばっかりだから。
あ、アニメやってますよね。
やってるやつ、
ね、最近。あれですか？
あ、ね、今それが出てきた。あの世界だ。
変なとこで戦うから。あ、続きまして、楽さんいきましょう。うん、飛行機に本来必要がないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう？うん、答え、早押しボタン。
ピボン。
ピボン。多分あの、そのボタンを押したら CA さん来ます。ピボン。
確かに、いかがいたしましたか？
CA が来ます。 白いな、みんな。行きましょう。円楽さんが調子いいですね。行きます、飛行機に本来必要がないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、円楽さん。食券機。
あ、食券ね。
あ、でもあったらいい感じですか。
あれいいんじゃないですか。
あ
の機内食のね。
ああ、はいはいはい、
うん、
あ、そうっすね、
うん、
なんか結構ね CA さんが回ってますよね、
うん、
回って売りに来てるけど、なんか
お飲み物とか
今そんな必要ないよなとか思っちゃうじゃないですか。
ああ、その時お腹空いてなかったら、
お腹空いてないし別になんか飲みたくもないなって思って通り過ぎたら、うん、通り過ぎた時に欲しくなってますからね。だから食洗機で選ぶ、食券機で選べたらいいかもしれないです、
うんうん、
押して、あ、はい、もうどうぞみたいな感じで持ってこられた方がいいよ。あ、でもあれか、そんなちょくちょく呼ばれるのも違う。
ちょっと大変かもしれない。
シエさんも大変か、それ。
そうか。あ、でもなんか面白いですね。あったらね。
なんかいいアイデアになりそうですね。うん、確かにね。またも円楽さん行きましょう、
うん、
飛行機に本来必要ではないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう。うん、50cc エンジン原付き。
だいぶ
原付きぐらいの排気量で動いてる飛行機が
多分これ使われてない、
使われてないです
ね。確かにこれいらないかも。
50cc だけだったらいいよ。
ちょっと本当に微力ながらの微力
本当の微力。では続いておそらさんいきましょう、うん、飛行機には本来必要がないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、
うん、
プロ野球ファンがヤジを飛ばす椅子。
なんだ、なんか
絶対ドラゴンズ、あ、ドラゴンズ、絶対タイガースだ。
ちゃんと専用の
絶対タイガース応援の人でしょ。ヤジ飛ばす椅子は。
にぎやかな、
これ好きですね、アンツバさん、うん、飛行機で、飛行機内に本来必要ではないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、
うん、
Wi-Fi、
あ、
重すぎて動画見れない。確かにな、
Wi-Fi か、
公共機関の Wi-Fi って本当に重いですからね、
うん、そうですね、みんなつなぐからね、
つなぐから、
うん、
つながらないな、確かにな、
はいはいはいはい。
ここで大城くまさんから来ております
、うん、ありがとうございます。
飛行機には本来必要でないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、うん、余ったお米でパンが作れる。ホームベーカリー。
いやー、でも絶対あったら、うん、これ人気だよ。
パン焼きたいのかな、みんな。ここでね、じゃあ一つヒントを、
はいはい、
お教えしたいと思いますけれども、うん、この設備取り付けられているのは大体トイレですね、う
ん、トイレ、
トイレ、トイレ、
あ、トイレ、
トイレです、
うん、一応私の中でさっき消去されたのがトイレでした。
あれ、あら。
トイレ、
トイレですよ。
だってでもトイレでしょ、はい、
トイレを思い返してみてください。
え、待って、うん、トイレでしょ、
はい、
うん、
この間もちょっと紹介していきましょう、
ほいほい、
円楽さん、うん、2つ続けていきましょうね、
うん、
飛行機では本来必要がないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、うん、答え、痛恨リセットボタン。ファミコンが空飛んでる。ファミコンが空飛ん
でる。確かに。
ファミコンが空飛んでる。
いや、いいですね。
いいですね。ファミコンで空飛ぶ。おそらさん行きましょう、飛行機には本来必要でないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、答え、お客様が自分で窓を開けられる音。ダメダメダメ。
あ、窓開けたら。
そんな設備つけないでください。
でも開けたいと思っていたよ。
いや、吹き、思ってたんかい。
昔、子供の頃は思っていたよ。
まあまあまあね。
うん、
子供の頃は何も知らないですからね、うん、気圧とか分かんないですから、
そうそうそうそう。あの手を伸ばして雲がちぎりたかった。
ああ、雲も触れると思ってたぐらい。
そうそうそうそう、
子供だから、
う
吹き飛ばされますから、
ね、大変なことになる、
ね、続いてえなくさんいきましょう、飛行機には本来必要でないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、うん、メダカの自動餌やり機なんでなんで
確かにこれは
なんでつけてるんですか最後大空さんの紹介します、
はいはい、
飛行機には本来必要でないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、うん、ことぶきパンチさんの一発ギャグやかましいわやかましいわいるかもしれないだろ
発動してるところみたいな飛行機で使われてるのみたい
押されてるところみたいではそろそろ答えをお伺いしたいと思います。三川さん、
やばい、
飛行機には本来必要でないのに取り付けられているある設備とは一体何でしょう、うん、よろしくお願いします。
鏡分かった、だってトイレっていうから、
まあ、鏡、うん、まあ、上空でおしゃれとか、まあ
ね、いいよしないで、
そんな気に、まあ、どうせ移動中だ
から、うん、そう見てない見てない誰も
見てないから、
そうそうそう、
残念違います、
違います、
正解は、
うん、
灰皿
は、
トイレにありません、灰皿
あるんだ、
本来ね、
うん、
飛行機内は禁煙なので、
うん、
あの灰皿とかを置く必要はない、
うん、
ただ、
うん、
お客様が忘れていてタバコを吸った場合、
うん、
消火できる設備が必要、
うん、
なので、
うん、
飛行機には設置が義務付けられている、ということなんですね。本来はだから使う必要はないけれども、
ね、うん、
ついているというも
の、あの間違った人のちょっとうっかりさんのうっかり対応ですね、
ということで灰皿ということで、
なるほど、
ということで、
うん、
はい、本日もお届けしてまいりました火曜オリジナルバレでございました、はい、来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お相手いたしましたのは
劇団オゼ前城美香と
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週、
バイバイ。